穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。極楽王子宗主郎さんに今回も、来ていただいているんですけれども、皆さんね、これから2022年のこの時代どうなっていくかすごく気になると思うんで、すごくその時代の先をずっと走って皆さんにメッセージを伝えていた宗主郎さんの視点をね、どんどん聞いていきたいかなと思うんですけれども、はい、どんな2022年になっていきそうですか？
は
い、
そうですね、もう本当にスピリチュアルだとよくパラレルワールドっていう話は出るんですけれど、もうちょっとリアルな捉えやすい意味でのパラレル、それはつまり選択する世界っていうのが広がっていくと思っていて、一つは暮らし方ですよね、これが例えば都会型、自然型、これはリモートが起きたことによって暮らしの場所が変わっていくっていうのを一つコアで思ってますし、それから一拠点か2拠点か3拠点か多拠点かっていう拠点の置き方、これも今すごく車で生活している人とか増えてるんですよね。ワゴン車改造されたりとか、キャンピングカーとか、このキャンプが好きな人たちも増えてますし、でキャンプにたくさん行くんだったら逆に家賃は安いところにしておこうとか、
なるほどね、
まず暮らし方が非常に多様になり始めている、最初は遊びで始まるんですけど、みんなだんだんこれもしかして人生ごとそうできるんじゃないみたいな、
なるほどね、
で僕も十数年以上前からノマドライフなので、本当にホテルとか民泊とか、貸別荘とか、キャンプ場とか、もう本当にいろんな場所にずっと暮らし続けて、今も固定の家一軒も持ってないんですよ、
だからもうあれですよね、エアビーみたいな、あちこちこう自分が、このタイミングでこの辺りかなと思ったところに借りてステイするみたいなね、
下手したらもう今日どこに寝ようかなみたいな感覚でも、
その日暮らし、その日も決めてないけど、自分の心が導くままにみたいな、魂がね、イエスというところに行ってるって感じですよね。
そうですね、本当に暮らし方は僕はもう本当に多様だったと思うんですが、そういうものの中から選択肢を提案する機会も増えてきたっていうぐらい、あんまり人に言うこともなくなっちゃってたんですよ。どうせこんな生き方みんなしないからと思って、ただだんだん逆に聞かれるようになったり、
で、その選択するっていうところにすごい慣れてない、慣れ親しんでない方々に対しては、どうやってそんな、いろんな、そんなオープンに自由に選択できるの、って聞かれると思うんですが、選択したいけどできない方々って何かこうどうしたらいいかっていうのメッセージあります？
僕は極に振ることだと思っていて、例えば僕ニューヨークで1ヶ月半野宿したことあるんですよ、しかも911の3ヶ月前、で実はワールドトレードセンターの間で3泊ぐらい寝たことあるんですけど、
野宿
3ヶ月後だったら本当にそのまま潰れてどこ行ったかわからなかったような
本当だよね。
で回ったんで毎日20キロから長い、多い日は40キロぐらい歩きながらバックパックしょって、マンハッタンを歩き回って野宿するって1ヶ月以上やってたんですけど、それを経験したり、キャンプ場暮らしをしてみたり、それから家賃3万円ぐらいのところで生活をしてみたこともありますし、青山の頃はオフィスの家賃ね、400万のところタダで貸してもらいましたけど、あの後ハワイに行きましたよね。
ハワイ島に
引っ越して、
ジンジャーファームに行った
の。そうなんですよ、ジンジャーファームと何拠点かハワイでも暮らしたんですけど、そこから戻ってきて、今度は広尾にサロンを置いて、青山に自宅を置いて、家賃70万ぐらい払った時期あるんですよ。
なるほどね。
でその局と局に振る、でこれもちろん安く済ましたり無料でっていうのは皆さんチャレンジできるかもしれないけど、金額を大きくする方って当然ながら収入を上げていかない限りはできないことなので、仕事の仕方も働かないというゼロから、死ぬほど働くっていう
時
間を作ったりとか、お金も思いっきり稼げる方に行ってみるとか、心がただただ楽しい仕事に行ってみたりだとか、で運動もアスリートのように劇的にやってみたり、何にも一個もジムも行かず筋トレもせずっていう時間があったり、 とにかく想像しうる限り人生で欲しいものを曲と曲に振ってみるってことをずっとやってきてるんですよね。
それも実験してたの。
実験というか、
でも自分がこうそう気づいたらそれをやっていたみたいな、
まあ、気づいたらなっちゃうのもあります。それから意図的にやっぱり人間を大きくしたいっていう思いが昔からあったので、うんうん、どんな人の相談に乗っても、うん、人事じゃなく体で相談に乗れるっていうために全部やっておこうという意識があったので、うんうん、まあ、20代は体当たりと決めてましたし、うん、かつその通り一遍の世の中の成功じゃなくって、
そうだね、
すごいニッチな場所で誰かが話をしてきても、うん、実はそのことについては経験知識あるよっていう、うん、どんなジャンルが来ても対応できるみたいな。
あ、だからか。
そうなんです。あんま華々しく一つの場所で突き詰めればすぐ成功しちゃうタイプだと思うんですけど、うんうんうん、とにかく散らして、そのどんな
だからそこはなんか魂がそこの突き詰めるのことはもうすでにやったから、
はい、
それじゃないこう本当に極端な形で、はいはい、その見せろっていう感じだよ ね、この人生は幅を、うん、深さと幅をね、
ちょうどあの青山の頃なんですけど、20年近く前になんかバラエティースターだなと自分のこと思ったんですよ。バラエティって本当の意味、
バラエティね、バラエティに富んだ、もう多様なということですよね。一つに絞られたものではなくて、一つの専門性だけで勝負している人ではなくて、はい、まさに風の時代はそうなんですよ、多様な、その人にある多様な才能が本当に、表現できる、
うん、
だからピアニストが料理家になっていいし、はい、シェフになっていい時代なんですよね、
うん、
だからその本当の自分の魂が、こう呼び覚まされて、はい、やるって決めたことはどんどんやることを通しても選択肢が増えていきますよね。
そうですね、
うんうん、でもその局を行くっていうのはね、いいなと思うのは、あの90歳にもうなった、うん、はい、あの桜井秀則先生って元女性自身の、ね、はいはい、編集長に30歳ぐらいでなられて、やっぱりその女性の世界とかその社会現象を変えた方なんですが、一緒にサロンさせていただいている方も真逆を行けって言ったんですね、うん、なんかその今こっちに向いてる人真逆行くことによって本当に見えるものがあるからと言って、はい、だからそれをしょっちゅうやってるって感じですよ ね、
常に僕大活躍してると思ったら消えちゃうっていつも言われるんです。
そうなのよ。でもそんなことをその要は有名になるためにやってるわけではなくてですよね。
そうなんですよ、うん、本当に
そこに対しても執着がなく、あ、同時にだからやってることに対しても選択することはなんか、はい、自由であるし、執着から自由になっていくっていうことでもあるかなってすごく思ってて、
う
ん、
そうですね、
うん、
本当に一個人にとっては何かの分野でスターになるわけじゃなくてですね、うん、リーダーにならなかったとしても、うん、幸せに本当に幅のある人生を送れればよくて、
うんうんうんうん、
じゃあ大切な人たちと好きな人生を選べるために多様性はとっても大事で、うん、何かを突き詰めろ貫けって言われてしまう社会では、
うんうん、
個人の幸せって実は得にくいところがあると思うんですよね、
うん、
特に専門家として教育される社会環境が戦後あったので、
うん、
なんかその幅広く自由に遊びながら生きて、で価値観に合った選択を取れる能力をつけていく、
うん、
まあ、それ前回お話ししたトータルウェルネスと一緒なんですけど、うん、何でもできる人になる、うん、ただどれも別にそんな一流じゃなくて良いというのが一つあってですね、
すごいね、だからね、私たちはこう本当になんか時代ごとに、うん、その時代ごとになんかターニングポイントで絶対合うよね、
そうですね、
示し合わせてなくて、
いや本当に
絶対合わされる、まあ、関係性だと思うんだけど、はい、そのトータルウェルネスで、はい、私はインフィニティウェルネスをやってて今、
はい、
だからそういう互いが話さなくても、うん、なんか同じゾーンでまたなんか時代を作っていくなってすっごい思ってて、
いや本当にそうですね、
そうそう、だからそんなでも思うよ、え、マジでって思ってて、前回言ってて、あ、そっかって、
そうですね、本当、うん、節目節目にピタッと、しかもなんとなくですけど、その鐘の音が太鼓のようにどんどんどんどんどんどんって短くなって、
ぐぐぐってやってなんかね、お祭り騒ぎをするというか、お祭りになるんですよね。で、本当にやっぱり私はやっぱ人生毎日がお祭りのように生きたら、うん、感動とか、ね、愛とか感謝とか、うん、幸福度がやっぱり自分の中にあるってわかるじゃないですか、
はい、
だからその絶対幸福って前回言ってたように、一人一人にもう絶対幸福があるという世界をね、うん、やっぱ作りたいなって思ってて、
本当ですね、
うん、
もう僕ファンのファンって言葉を使ってるんですけど、
うんうんうん、
僕誰かのファンとか何かのファンになったことがないんですよ、
う
ん、
はい、
追っかけになるとか、
なるほど、ね、
ファンクラブに入るとか、
分かる分かる、うん、
ただ誰かのファンの人が大好きで、
なるほどね。
そういう人を見てたり、その人がなぜ例えばアイドルが好きかとか、うんうん、このグッズとか会社が好きかとかを聞いてるのが大好きなんですよ、うん、
面白い、
ハマっちゃうんですよ。だから僕ファンの人たちのファンなんですよ。
だってその人たちってさ、ファンになるにはすっごい情熱を駆り立てられてやるじゃない、うん、あのこう行くじゃないですか、う
ん、
はい、
ね、そうなんですよ。
そうなんだね。
じゃあそういう考えると、こうみんなが大好きな人生で、うん、自分の今の人生そのものがもうファンで、うん、例えば旦那のファン、子供のファンとか、
そうだよね、
うちの、ね、あのワンちゃんや猫ちゃんのファンとか、
もう大ファンになっちゃいなみたいなね。
そう、その生き方が、はい、行きたい場所も、今日やっていたいことも、食べるものも、うん、これが大好きでって言って何時間も語ってきそうな、そういう世界をずっとまあ見てるんですよね、うんうん、で僕もそう行きたいけれど、うん、やっぱり僕は人が幸せな姿を見るのがファンで、うん、特定の誰かというよりその人が輝いてる瞬間のファンなんですよ。
私もわかる。それ、うん、それを見たらもう、あ、これが私が生きている意味だっていうところまでいくよね、うん、だから継続するんだよね。
そうなんですよ。
なんかいろんな人から見たら、うん、なんかいなくなったり現れたりしてるように見えるけど、自分の中ではずっとやってるよね。
いや本当にずっとそうなんです、ね、何にも変わらないことばっかりやってい
て、でもその普遍的なところがこの風の時代にやっぱりさらに外に現れてくるんじゃないかなって私は2022年思っているんですよね、はい、そうだから今日皆さんね、うん、聞いてくれてる皆さんは、うん、あの、あなたのファンのファン ね、うん、になるっていうね。だからもう身近な人がファンであるというかね、はい、そんな生き方と、あとやっぱり今日言ってもらった何か真逆をやってみる、うん、ね、その絶対極を反対をやってみたらいいんじゃないかなと思うんですよ。そうするとなんかね、うんうん、自分の枠が取り払われていくじゃないですか、うん、そして幅の広い自分になるし、その中でそのグラデーションみたいになんかイメージが出てくるんだけど、自分が一番その中で好きだっていうポイントがいっぱいこうやって詰まってる気がするんですよね、うんうんうん、
あ、一個すごい具体的にやってもらえそうなことが思いつきました、う
ん
う
ん、嬉しい。皆さんお土産ですよ、はい、よく聞いてください。
変な話しますけど、
はい、
6日間納豆ご飯とかだけで過ごして、
まるで一郎の世界じゃん。カレーライスからランチに食べないとかさ、
カレーばっかり、僕も2年ぐらいカレーだけ食べたことあるんですけど、
うん、2年間ずっとカレー、
お昼ずっとカレー、
お昼ずれ、あーすごい。
あのでもその6日間安くね、お金を抑えて生活をして、うん、それで一番世界で食べたいと思えるようなご飯を食べに行く、一番高級だと思うようなご飯を食べに行くみたいなことを、はいはい、あえていつものリズムもいいんですけど、リズムを逆に壊して曲に振ると、
リズムを壊して局に行く、いいですね、うん、ぜひね、うん、すぐにできることですからやってみてくださいね、うん、はい、でね、2022年でね、私はね、2023年までのビジョンを一緒に語りたいと思うので、この後またね、あと2回あるので、2022年の流れについて話すのと、2023年の私たちを 見に行きませんか、うん、みたいな、そんな感じなので、そしてもしですね、ここから初めて聞いた方は、ぜひ、宗志郎さんの1回目のお話ですね、もう聞いていただけたら嬉しいなと思います。今日も宗志郎さんありがとう。私たちに宿題くれたよ。楽しみだ。ありがとうございました。
また次回。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。